一言祈ります。神様ありがとうございます。今日は2月の最終日曜日の主の日でございます。神様が今月の歩みもお守りくださり、必要なものも与えてくださって、神様が生かしてくださったことを覚えてありがとうございます。私たちは感謝を持ってこの礼拝に集まってまいりました。どうぞ今日のこの礼拝をあなたが受け入れてくださって、私たちの礼拝を良しとしてくださるように、受け入れてくださるようにと祈ります。主よ、そして静かな朝、そして平和な朝を迎えている私たちでありますけれども、外に目を向けていくときに、多くの方々が戦争やまた大地震によって苦しんでいます。悲しんでいます。叫んでいます。どうぞウクライナの人たちの上に、またトルコやシリアにいる方々の上に、あなたが寄り添ってくださって助けてくださるように、お救いくださるように、力づけてくださるようにと心からお願い申し上げます。必要なものを神様あなたが備えてくださるように、主の守りと助けが豊かにあるようにと願います。主よ、今遅れていらっしゃる兄弟姉妹がありますならば、速やかにお送りくださるように、今日夜明けを覚えて、またいろんな用事で集えなかった兄弟姉妹の家にも帰りみてくださって、今日から始まる1週間の歩みを祝福してください。皆さんの祈りに合わせて感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。はじめの話はちょっと私事になりますけれども、我が家の長男がですね、小学生の時に、作文を書きました。僕の家族という作文なんですけれども、こういう作文です。お父さんは聖書の話をする名人、お母さんは小菓子の名人、妹はピアノの名人、そして僕は将棋の名人まあそういうですね、作文を、学校に出したんですけども、なんか思い出すんですけども、名人それぞれに皆さんもですね、何かのこう特技っていうかね、これは本当に他の人よりも私はいろんなことができるっていうのがあるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、それのね、特技っていうか分野が、専門の分野があるんじゃないのかなと思うんですが、今日は聖書において学者であったエズラっていう方にフォーカスしたいと思います。ずっと私たちは旧約聖書の、人物を取り上げて学んできました。先週はダニエルの話をしたところでしたけども、エズラはダニエル のさらに後の人ですね、後っていうか紀元の460年、紀元前460年ぐらいの人と言われています。皆さんにこういう最初にですね、予言書を調べましょうっていうプリントを渡したことがありますけども、 エリア、エリシャ、イザヤ、エレミア、それからエゼキエル、ダニエルと見てきたわけですが、今日見るエズラっていう人は、ずっと、まあ、紀元前の460年とか445年あたりの、人であるということが、その表でわかるかなというふうに思います。そして時代はですね、こう変換してきておりまして、バビロン捕囚からですね、このエズラという人は帰ってきた、帰還した一人でしたね。70年、まあ、神様がエレミアにバビロン捕囚のことを語り、70年後にはまたエルサレムに帰ってくることができるという予言をしてたわけですが、与えられていたわけですけれども、それが実現してエズラは、エルサレムに、まあ、帰ってきた、帰還してきた一人のリーダーで、ありました。で、彼はいろいろ調べますとバビロンで生まれているようですね。ダニエルとかは連れて、ね、エルサレムから連れて行かれた人でしたけども、で長い間バビロンにいたんですけども、このエズラは祭司の子でですね、そのたどっていくとアロンにたどり着くって、アロンの直系の祭司だったようでありますけども、祭司の子として育ち、そして彼はダニエルと同じように、まあ、王宮の中で書記官としてですね、王に仕えていた、まあ、非常に位が高かったようですけども、まあ、バビロンが滅んでペルシアの時代になってるんですけども、その時王様がアルタクセルクセス王様っていう、ちょっと口が一回でほらまめらすると読みにくいんですけども、その王様の時代にですね、書記官として、王に仕えていたようであります。で、そのエズラが、まあ、帰ってきたっていう話なんですね。バビロンから、ペルシャという国から、エルサレムに帰還することができたという、その記事が今日の箇所です。で、今日読んだところで非常に、私たちに目が留まる言葉があると思います。それは、彼がモーセの律法に通じている学者であったということですね。で、後で調べて実行して教えたというふうに書いていますよね。その点と、そしてもう一つは主の御手が彼の上にあったという表現ですね。これが、私がこの聖書を読みながら、この引っかかったというか、止まった言葉です。で、今日はこの2つの点を、見ていきたいとこう思います。エズラという人が今まで見てきた、まあ、預言者というのではなくですね、まあ、祭司であり、そして律法学者であって、皆さん、私たち律法学者というとですね、イエス様の時代の律法学者を思い出してですね、あんまりいいイメージがないんじゃないでしょうかね。いつもイエス様に敵対してイエス様を嫌って、で十字架につけてつけた人たちね、そういうイメージがあって、あまりこう律法学者っていうふうに聞くと、ね、そういうイメージがあるんじゃないかなと思うんですが、エズラは、まあ、そんな人じゃなかったとこ思うんです。本当に純粋に神様の言葉をですね、を学ぶところのモーセの律法に通じている学者で、ね、あったということであります。彼がその律法を学び、また教える背景には、当時の人たちが 神様から離れていた、罪の中に陥っていた、神様の律法から外れた生活を送っていた、そういう中で律法を教える必要があったのだとか思うんですね。ユダヤ人のアイデンティティはどこにあるのかというようなことで、神様の律法をもう一度調べたり、それを学んだり教えなければならなかったということを知ります。律法を教えることは人々の心を神に向けることでした。神様の方に心を向ける、それ今も変わらないと思います。まあ、律法、聖書の言葉ね、私たちが持っている聖書の言葉にも置き換えていいかと思うんですけども、それを語っていく、教えていくということは人々の心を神様に向けていく、何が正しいか悪いのかわからなくなってきているその今の時代でもあるんですけども、正しい道はこの道ですよとこう教えなければならない、まあそんな昔も今もその点について同じかなというふうにも思うわけであります。で、今日はちょっとその実節の言葉をもう少し触れたいと思うんですが、イズラは主の律法を調べこれを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようと心を定めていた、ね、彼はまず律法を調べたのであります。調べるということはいろんな意味があります。まず読むということもその中に含まれていると思います。律法を読む、ね、あるいはたくさんある律法、ね、道徳律法もあれば祭儀律法というか神の宮でどうあるべきかとか、捧げ物はどうあるべきかとか、食べるものからいろいろな細かい規約が教えがありましたけれども、そういう中でこのテーマを絞って調べるということもあったでありましょう、ね、いっぱいある中で、この点については何を教えてるんだろうかっていう、そういうテーマを絞って調べるということもあったでありましょう。そして主の御心を知るということもそこに、あったことと思うんですね。主の御心は何かということを、調べるということがあったでしょう。そしてまたそこには真理に対する熱い思いっていうか、真理、神の御言葉の真理に対する姿勢というか熱心さがあったでありましょう。調べるということはまた労力が必要なものでもあります。でもその労力に比例して喜びもまた見つけることができるということもあろうかと思います。私も牧師として長年奉仕してまいりましたけれども、この説教のために聖書を調べるということを、ずっとしてまいりました。聖書を調べるには3つの道具があるとこに言われてますね。3つの1つは仲介者、2つ目はコンコルダンスで聖書極辞典っていうのがありますね。愛っていう言葉を探すのにそういう辞典があるんですね。そういう聖書極辞典、それからもう一つは聖書辞典、この3つがあると聖書を研究に役に立つということをずっと教わってきました。まあ皆さんもそういうことができたらいいかなと思うんですけども、そこまでって思うかも分かりません。調べる、ね、まあ、今はスマホで何でも調べることができますよね。便利な時代になりました。スマホがあれば もうね、英語のことから国語辞典的なことから聖書のことからいっぱい調べることができるようになりました。まあそれはそれでね、今の時代に合ったものだと思うんですけども、やっぱり皆さん神の方がいいっていうのはありますよね。神、聖書、スマートフォンで読むこともできますけども、やっぱり聖書をこうして手にして読む、そのまたいろいろ調べるということある、大切じゃない、こういう良い紙を使うってことも大切かなというふうに思います。彼は律法を調べた。皆さん聖書を調べるってことあるでしょうか。わからないところを調べたりっていうことがあるでしょうか。まあ教える立場にいるとね、牧師やあるいは教科学校の先生たちはやっぱり調べますよね、次の日曜日のお話のために聖書の箇所を調べます。わからないところをいろいろと参考書を出してきて調べるということがあるかなと思うんですけども、大切なことです。で、彼は次に実行したね。ただ調べたのではありません。机上の人ではありません。神様の律法を実行した人であったのです、ね、ここがエズラの偉大なところかなというふうに思います。このエズラ記をずっとあと読んでいきますと、神様から離れてた民たちに神の前に悔い改めるようにと訴えているところがあります。そして、結婚においてユダヤ人と他の民族が結婚してたということで、それは主の御心にかなわないということで、それをこの、ね、きちんと整理しているところも出てまいります。彼は御言葉を実行する人でありました。律法学者っていうのはこのエズラ、ね、木のエズラの時代あたりから律法学者っていうのがこう、生まれてきて、イエス様の時代につながっていくのであります。イエス様の時代に律法学者やパリサイ人たちが出てまいりますけども、でもこのイエス様の時代の律法学者っていうのは実行しなかったとイエス様が指摘しているところがありますね。マタイの福音書のですね、23章の2節3節を見るとこういう言葉が書いてあります。イエス様が当時のパリサイ人や律法学者に対して述べています。律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですが彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼は言うだけで実行しないからですっていう指摘が書かれてあります。言うだけで実行しないからですと書かれております。まあ時代の後の人ですけども、エズラは実行する人でありました。そして、それを教える人でありました。調べ、律法を調べ、実行に移し、それを教えることを定めたと、教えるところを定めていたと、書いているのであります。神様の律法を教えるためにはまず調べなければなりません。どうぞ皆さん、なかなか聖書を教えるっていう機会がないかも分かりませんけれども、教える人となっていってほしいなとも思います。子どもたちに教えていく、あるいは、グループで教えていくとかね、まあ、そういうなかなかそういう機会はないでしょうけれども、教えるというそういう働きも教会に大切な働きである 働きであるということでございます。さて次の言葉を考えていきましょう。神の御手が、主の御手が彼の上にあった。これはさっき言った聖書を調べ実行し教えたということとも関連があると思うんです。エズラという人はその背後には祈りもありました、ね、ただ御言葉を学ぶ教えるというだけではなくてその背後に神に対する祈りがあったことと思うのです。その中で主の御手が彼の上にあったと読むこともできるんじゃないんでしょうか。主の御手が彼の上にあった。そして今日私はもう少し展開していきたいと思うんですけども、この神様の御手があったというこの中に具体的なことを、おっしゃるのであります。一つは王様の好意を得ることができた、6節書いてますよね。彼の神主の御手が彼の上にあったので王は彼の願いをすべて叶えた。この王様というのはペルシアの王様のアルタクセルクセス王様のことですね。王の願いを、王は彼の願いをすべて叶えた。王様の好意を得ることができたということです。で11節からですね、見てまいりますと王様の手紙の写しが、書かれています。そこを読みますと王様の好意がどんなに大きなものであったか知らされます。このバビロンペルシアからエルサレムに帰るっていうその帰還の許可を与えたと書いてある。王様の許可がなくて帰ることはできませんでしたが、この王様がその許可を与えたのです。そしてなんと神の宮を直すのに金とか銀とかいろんなものが必要とされていましたけども、それも全部ですね、王様やその家来たちが捧げたと書いてあります。でそれを持っていくように、で足らないものがあればもっとね言ってほしい、そういうことがこの後半に書かれています。そしていろんな権限をこのエズラに与えているのであります。財務官全員にこの王様は命令を出して、エズラが求めるのは何でも用意してあげなさい、そして帰った人たちの税金も免除しなさい、いろんな裁判官の任命もその権限をエズラは与えられているのであります。もう本当にですね、この後半を見ていくとこの王様のエズラとその人たちに対する好意って言いましょうか、親切と言いましょうか、それを驚くほど見るのであります。それは主の御手が彼の上にあったからだというのです。先週もねダニエルの時の王様の心を神様は動かしましたよね。このエズラ記とかダニエル記とか読むと本当に神様が世界を支配しておられる、 王さえの心も支配しておられるということを知るんですね。今日のところもあのペルシアの大国の王様の心を神様はエズラを通して働いておられるということを、彼の上に主の恵みの御手があったからだと言うんです。二番目のことです。それは、この六章の9節のところを見てください。すなわち彼は第一の月の1日にバビロンを出発した。彼の神の恵みの御手は確かに彼の上にあり、第五の月の1日に彼はエルサレムに着いたとあります。バビロンですね、まあ、ペルシアのところを出た月と、そしてエルサレムに着いた日にちが書いてあります。計算すると約4ヶ月かかったようであります。長いですよね。いろいろと調べましたら1600キロぐらいの距離があったんではないかなとこう言われて、4ヶ月要した旅路でありました。でそれは非常に危険な旅でした。金や銀や持ち物をいっぱい持っての旅です。強盗に襲われる危険がいっぱいあったのです。でこの8章7章の途中読んでいきますと、エズラはですね、警備を頼むことを恥として頼まなかったんですね。王様が先ほどの王様ですから、一緒に警備をね、つけてあげようとかあったと思うんですけども、彼はそれを頼むことを恥として、神様の御手があると信じていたからだとこう書いてあるんですね。7章、ですね、8章です。8章に入って22節ちょっと見てください。22節23節は8章は、書いた人たちの名前、あの部族のに名前が書いてあって、22節ですね、それは私が道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからであった。実際私たちを王に、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべての者の上に幸いを下し、その力と怒りは神を捨てるすべての者の上に下ると言っていたのである。その点私たちはこのことのために断食して自分たちの神に願い求めた、すると神は私たちの願いを聞き入れてくださったと書いてあります。警備を頼むのを恥とした、神様が似てがあり、神を尋ね求めるすべての上に才を下してくださると信じていたからでありました。その旅路を神様は守ってくださった。そこに神様の恵みの御手があったと聖書は記しています。王様の心を動かすところに神の御手がありました。そしてまたこの危険な旅路を守るところに神の御手が、保護がありました。もう一つ見てみたいと思いますが、28節を見てください。7章の戻りますが、28節ですね、もう一つのこの主の御手があったということで取り上げるとすると、 奮い立たせてくださったということです。20、王とその顧問と王の有力な高官のすべての前で私に恵みをさせてくださった私の神主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って一緒に登るイスラエル人の頭たちを集めることができたとあります。主の御手があったので、エズラはどうしたんですか。奮い立ってとあります。奮い立たせてくださった。まあエズラは信仰の人でありますから、私たちのように恐れや不安や意気消沈をしてあまり元気がなかったでしょうか。まあ彼でしたらね、神様を守ってくださるという信仰に立っていたでありましょうけれども、まあさらに奮い立たせてください。いつも神様が彼を奮い立たせてください。主の御手が彼の上に私の上にあったので、私は奮い立たせていただいたと、そして人々を集めることができたとこう書いてあります。エズラにとって神様を信じるということはどういうことなのか、彼は知っていました。王様の心を動かし、旅路を守り、そしてまた勇気を奮い立たせてくださる力を与えてください。困難の中にその神様を信じて歩んだのであります。今日エズラのことで私たちは二つのことを見てまいりました。聖書律法を調べ実行し教えたというこの点、そして主の恵みの御手が彼の上にあったというか、皆さんの上に主の御手が恵みの御手がありますように。さらにね、注がれていくようにと願います。そしてどうぞ皆さん、あなたを通して神様は神様を信じない人のうちにも働き心を動かしてくださるんだと信じるじゃないでしょうか。家族、あの王様の心さえ神様は動かしたのです。王様、神様を知らない、信じてない異教の国の力を持ち、権威を持ち、国を動かすこともできるようなその王様の心を神様は動かされました。私たちの周りの人たちも神様は動かしてくださるのではないでしょうか。神の御手がそこにあるとき、いや、あるので、神の御手がそこにあるので、そして神様は、そのように同じように働いてくださると信じたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、言葉をありがとうございます。エズラの人なりとそのあなたに対する信仰を学ぶことができてありがとうございます。神様、どうぞエズラのようにあなたの戒めや律法を調べてそれを実行するものとしてください。また願うならば一人一人が教えることのできるそのような働きもできますようにと祈ります。 神様、彼の上に主の御手がありましたように、私たちの上にもあなたの御手があることを信じます。あなたの主権がどのところにおいても及んでいることを覚えます。そのことを信じて歩ませてください。どうぞ私たちの周りの人たちの心もあなたは働いてくださる方であります。そのことを信じて委ねていけるようにもお願いいたします。今日から始まる1週間の歩みの上に、神様の平安と守りと助けが豊かにあるように、これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。